と大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年10月15日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく10月15日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。と言いつつ現在は私は地元兵庫県神戸市に帰ってきておりまして、収録時はね10月上旬なんですけれども、先日10月2日の土曜日に、私がね演出振付で携わらせていただいた神戸三宮駅前のサンキタアモーレ広場のオープニングセレモニーが無事に開催されまして、パフォーマンスも行われたという状況でございます。無事にね終了することができました。はい、今日は今週のピックアップのコーナーでこのパフォーマンスどんな感じだったよっていうね、パフォーマンス裏話をしたいかなというふうに思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、ブルックリンのマーシーアベニューから電車に乗ってマンハッタンへ移動する様子をお届けしたいと思います。なんかねサンキタアモーレ広場のパフォーマンスが終わってホッとしたかと思いきや、ホッとする間もなく昨日はヤーサマーダンスシアターのお仕事で、Zoom を通してオンラインでパレスチナのダンサーの皆さんにワークショップをしておりました。はい、なんかヤーサマーダンスシアターは15年以上一緒に、お仕事させていただいてるんですけれども、こうね毎回その作品ごととか、まあ、そのワークショップごとダンスレッスンごととかに求められるものがどんどん変化するし、要求されるもののレベルも高くなるっていう感じで、いつもねなんか緊張感を持ってちょっと恐怖も感じるぐらいの、感じでいつもねお仕事させていただいております。はい、あのねなんかワークショップとかダンスのレッスンとかって結構なんかルーティーンで毎回同じことを繰り返してる、同じようなことを繰り返している、まあ何ダンスの先生とか多いんですよ割とね実はその人それぞれとかそのメソッドのスタイルがあって結構同じことを繰り返すんですけれども、なんかヤーサマーダンスシアターのワークショップの場合は、まあ、その実際にやる体の動かすエクササイズとかはこういつもやることみたいなのも多少あるんですけれども、なんかそのワークショップで到達するゴール、このフレーズこの振り付けをやるみたいなゴールがあるとすると、そこに向かってじゃあそれをゴール、そこにゴールするためにはどういう考えの方、どういう考え方のプロセスを使ってこう体を動かす方法を考えるべきなのかとか、どういう体の使い方をしたらいいのかっていうのがそのゴールによってすごく変わってくるんですよね。だからワークショップを、いや、ワークショップってなんだワークショップをするたびにそのゴールに合わせた内容をこう組み立てるんですよね。それが割と単純にルーティン化しづらいような内容なので、いつも毎回結構こう頭を悩ませるというか、こうねちょっと一作品作るぐらいの感じでワークショップを組み立てていますっていうのがね昨日ありまして、それが終わって正直めっちゃホッとしているという状態です。なんかね今週はまだ私隔離期間中ですし、あ、フランスから帰ってきてね隔離期間中ですし、なんかこう何月何日までに振り付けを仕上げなければならないとか、こう公演があるとかワークショップがあるみたいなタイムセンシティブなスケジュールが決まったお仕事っていうのが一段落しているので、今週はちょっと落ち着いて自分の後回しになっていたお仕事を できるんじゃないかなというふうに思ってちょっとほっとしております。なんかね、そういう時も大事ですよね。ちょうどね、家に引きこもるしかできないので、まあ10月とはいえまだまだね、夏みたいに暑い日が続きますけれども、少しは朝晩は涼しくなってきて、秋らしさも感じてきたいい季節ですので、季節を楽しみながらゆるゆると過ごしていきたいなと思います。あ、ニューヨークの方はね、日本よりも断然涼しくなっておりまして、もうすっかり秋めいている様子ですよ。それでは今日もお休み前の30分どうぞお付き合いください。今週のピックアップ、このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は私がニューヨークで出会った建築家津川恵里さんと一緒に共同演出で手掛けさせていただいた神戸三宮駅前のサンキタアモーレ広場オープニングセレモニーについてお話ししたいと思います。オープニングセレモニーの中でね、ダンサーとかサーカスのアーティストとか、まあいろんなジャンルのアーティストが集まった一つの作品をパフォーマンスしたんですけれども、先ほどお話しした通り、私はフランスから帰ってきたところで隔離期間中だったので、 Zoom とか LINE 通話、 LINE のビデオ通話を通して遠隔操作で当日も演出させていただきましたまあね、このパフォーマンスをしませんかっていうお話を津川さんから、そのこの広場のねデザインをした建築家の津川恵里さんからお話をいただいたのがもう本当1年前だったんですよね。そこから構想を練ったりとか予定を立てたりとかいろいろしてきたんですけれども、まあコロナの影響もあったりとかしてね、セレモニーのスケジュールも変わったりとかして、ようやくねこの10月に新しい広場をお披露目と、そしてその中でパフォーマンスも行うことができました。はい、ニューヨークにいた間は Zoom ミーティングとかでこの制作側の人たちと打ち合わせをしていまして、で6月末に日本に帰ってきて、まあ、隔離期間14日間あったんですけれども、その後から徐々に人に会ってミーティングすることもできまして、でクラウドファンディングで今回資金集めをさせていただいたんですけれども、クラウドファンディングとか、あと出演者のオーディションの情報とかを早く出して始めたいんだけれども、コロナの影響とかで時期が確定しないからなかなか始められないというような状況でして、まあ、ようやく7月の半ばにオーディションというか出演者の募集を開始しまして、で第一次審査書類審査で、第二次審査が、まあ、Zoom を使ったオーディションというか面接だったんですけれども、その第一次第二次を8月の1週目に行いまして、でもう8月の2週目からはオーディションじゃないや、リハーサルを開始しているというね、すごくこうオーディションからリハーサル開始までがスピーディーな感じになっておりました。というのも、私がこの広場のパフォーマンスのスケジュールが決まる前にヤーサマーダンスシアターのお仕事でフランスに行くっていうことが決まっていたので、決まっていて、そのスケジュールは動かせなかったんですよ。だからもうこの広場の時期が決まりつつある段階で、当日、そのオープニングセレモニーの当日には私は、フランスから帰ってきたところで現場にいられない可能性があるっていう、可能性が高いっていうのが結構分かっていたので、早めにリハーサルを開始しなければいけないという状態で、約1ヶ月ですかね、集中的に、まあ、毎日ではないんですけれどもリハーサルをしまして、でこう振り付けを作っていって、もうできている、基本的にはできている状態で私はフランスに行きまして、でフランス行ってる間も Zoom ミーティングを通してリハーサルをしたりとかしまして、で、帰ってきまして、パフォーマーのみんなにとっては初めて広場で実際にリハーサルすることができるのが、本番前日のリハーサルだったんですけれども、それまではねスタジオでリハーサルしていましたので、本番前日のリハーサルと、本番当日のリハーサルと本番を Zoom ミーティングと LINE ビデオ通話を使ってやるという感じでございました。こうやっぱり実際に会って動きを見せたりとかしないと、微妙なその動きのニュアンスとかってなかなか伝わらないんですよね、映像では。なのですごくこう、その最初に実際に会ってリハーサルしている1ヶ月の間に、どれだけこう私の動き方のスタイルだとか、こう体の使い方とかを伝えるのか、どういうニュアンスなのかを伝えるのかっていうのが結構大事だったと思います。パフォーマーのみんなはその後ね、ズームで途中やっぱりね、その画像が荒れてなかなか伝えられなかったりとか、 Wi-Fi の環境が悪くてリハーサルが途中で止まっちゃったりとかね、そういうこともあったんですけれども、すごくこう真摯に取り組んでくれて、パフォーマー8人のおかげで本当にこう無事にこの作品を作ることができて、上演できたなというふうに思っています。で、今回この広場のデザインをした建築家の津川恵里さんと共同演出だったんですけれども、実際に振り付けを作ったりするのはもちろん私なんですが、こうもともとね、津川さんがダンスをしてた経験があるっていうのもありまして、この広場をかしこまった使い方だけじゃなくて自由に使ってほしいっていう津川さんの思いがあって、でその自由に使うといっても何かこうサンプルみたいなのがあって、こんな使い方もできるよね、こういう使い方もできるよねっていうのをお見せしたいっていうのが始まりで、このパフォーマンスをすることになったんですよね。で、だから津川さんがこう明確にこういうこともできるっていうのを見せたいっていうのがあったので、こう今回ね一緒に共同演出できて、私だけだったらやっぱり考えつかないような動きとかも、その津川さんのこういう感じのことを見せたいんですよっていうような一言で生まれたりしていたので、すごくすごく一緒に演出できてよかったなと思っています。津川さんとは、津川さんがニューヨークでお仕事していた時に出会って、チェリーを3つ入れてくださいの舞台美術を私が津川さんにお願いしたところからのつながりで、今年はねケースプロジェクトの8月28日と29日にパフォーマンスしたものでも共同制作していただいて、で今回これがこの広場のオープニングセレモニーでのパフォーマンスが一緒に作品を作る3つ目となりました。なんかお互いにこうニューヨークに津川さんもいたからっていうのもあるかもしれないけれども、これがいいよねっていう感覚が結構近い方なので、割とこれはありだよね、これはなしだよねっていうのがこう割とあうんの呼吸というかでできる貴重な方なので、また一緒にお仕事できたらいいなというふうに思っています。広場がね、広場の演出で最後ね、周りを囲っている広場の周りを囲っているテープがあったんですよ。でそのオープニングセレモニーをしている時は、その中にはその関係者とか神戸市長とか来賓の人と関係者しかいなかったんですけれども、最後にね演出でその周りを囲っているリボンをパフォーマーが取って走り去るっていう感じだったんですけれども、その後ねこうもう中に入ってもいいんだっていう状況になって、こう徐々に人が入り始めたかと思ったら、こうわーっとね人が溢れていく感じをモニター越しに見ていて、その感じはなかなか体験できることじゃないというか、なかなかない感じでして、 すごく圧巻でした。神戸シティチャンネル YouTube の神戸市の公式チャンネルに、その映像残っていますので、気になる方はぜひご覧になってください。私の YouTube の方でもね、この広場についてお話ししたりしているので、そちらもぜひチェックしてみてください。私の YouTube チャンネルは大阪ゆかりエンターアートチャンネル、検索はダンス、そしてひらがなで大阪ゆかりなどとね、 YouTube 上で検索していただけると見つかります。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。この番組のインスタアカウントはenterart アンダーバー yukariosaka アンダーバー rny とエンターとアンダーバーゆかり大阪アンダーバー、この番組の頭文字 rny でございます。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたと言いますか、電車で通ったのは、ブルックリンのマーシーアベニューからマンハッタンまでの電車の車窓からでございます。このマーシーアベニューはですね、本当ブルックリン入ってすぐのとこにある、JMZ 地下鉄ニューヨークシティサブウェイの J と Z が茶色のラインなんですけれども、それとオレンジのラインの M トレインが発着する駅でございます。こうね、一昔前、私がニューヨークに来た18年前とか15年ぐらい前、まあ10年ぐらい前までは J ライン Z ラインのこの茶色のラインっていうのは超危ないと乗るもんじゃないですよっていうような感じだったんですけれども、近年ね、この辺りも開発されて、なんかおしゃれな店とかも増えてきて、だいぶね様子が変わっております。まあ、とはいえね、私が一昔前ブルックリンに住んでいた頃には、まあ時々乗る必要があったんですけれども、本当にその当時10年ぐらい前かな、10年ぐらい前なんですけれども、10年9年8年ぐらい前か、その当時でも相当なんか治安悪い感じではありましたね。もう極力乗らないようにしていたしていた電車です。はい、と言いつつも、このマーシーアベニューあたりはマンハッタンから入ってすぐのところなので、こうまあそんなにひどくないとどんな言い方だ、そんなにひどくないってね、そんなにひどくないですし、いろいろね、こう芸術機関があったりとか、あとなんだっけ、ピーター・ルーガーの有名なステーキ店も近くにあったりとかして、割といいエリアだった、今やね割と素敵なエリアだったりもします。はい、結構ねこの辺りは古いビル、古くてこう歴史もあって装飾も綺麗なビルとかもたくさんあるので、建築物が好きな、歴史的な建築物が好きな方にとっては楽しいエリアなんじゃないでしょうか。ということで、ちょっと環境音が長いので環境音聞きながらお話ししていきたいと思います。はい、マーシーアベニューの駅からスタートです。今電車が到着している音が聞こえていますね。 Please keep a safe social distance from others という、他の人とソーシャルディスタンスを保ってくださいねというサインが足元にたくさん貼られております。さあ電車の中に乗り込みました。そう、この駅で去年2020年の夏に イヤーサマーダンスシアターの 3x13 というね、作品、映画だったんですけれども、ダンス映画の、撮影を私はこの駅でしました。今まさに通り過ぎているこう駅に上がっていく階段かな、うん、しましたね。ちょうどというか去年の夏だったので、で公開されたのが今年の2月頃だったので、今もねイヤーサマーダンスシアターのウェブサイトでご覧いただけますので、 3×13 で検索してみてください。そう、マーシーアベニューの駅周辺のあたりはこんな感じ。結構ね大きな道路もあったりとかして開けた感じなんですよね。で古いレンガ造りのビルもあって、遠くにはなんか、あ、今遠くにはあの新しいビルも見えるんですけれども、今通り過ぎようとしているビルにピーター・ルーガーの広告が書かれていますね。ピーター・ルーガーもこの辺り、はい、今通り過ぎたビルは古くからあるビルでしょうね。なんか時計台みたいにもなっています。ラブミーと、落書きされているビルもありますね。たくさん落書きがこの辺りされているな、まあ、この辺り落書きが多いのは、今に始まったことではないです。結構昔から多いですね。あのニューヨーク全体すごい落書きというか、あのグラフィティアートが増えたなっていう感じなんですけれども、このコロナ期間中にねすごく増えたんですけれども、この辺りはもともと多かったよっていう感じですね。今ここを渡っているのがウィリアムスバーグブリッジですね。ウィリアムスバーグブリッジになりますので、ここね、あの電車の何ですかこの道電車の線路から見えているんですけれども、歩いて渡ることもできますし車でも渡れるっていう感じです。こう2階建てみたいな感じになってて、上は人が歩いて渡ったりとかできるのかな。でこの橋越しにブルックリンの街の様子が見えていますね。川とブルックリンの街の様子、そしてブリッジも遠くの方に見えています。あ、今反対側をブルックリン行きの電車が通過していきました。この辺り確かブルックリンからマンハッタンへ移動する電車って、前にもこの〇〇に行ってみたのコーナーで放送したと思うんですよね。でも前回は確かマンハッタンブリッジを通っていく黄色のラインだったんじゃないかな。はい、まあ、似たようなね景色かもしれませんが、ちょっとずつ違うので楽しんでいただけたらと思います。今マンハッタン側にやってきて、この川沿いのすごく近くのところには公園があるんですけれども、そこから中に入るとこう高いレンガ造りの高層のアパートがございます。これは、プロジェクトと呼ばれる公共住宅なんですね。はい、公共住宅とこういったプロジェクト、ニューヨークもいろんなところにあるんですけれども、マンハッタンの中のプロジェクトは、まあ、マンハッタンの中にあって便利だし、でプロジェクト公共住宅といえどすごく広いお部屋だったりするので、こうなんて言うんでしょうか、ここになかなかね条件が合わないと入れないんですけれども、入ったら結構広いアパートでゆとりのある暮らしができたりする場合もあるんじゃないでしょうか。私の知り合いのアーティストがねこういうところに一時期住んでいて、ちょっと結構なんか余裕のある生活をしていました。はい、私もこの辺りにニューヨークに来てすぐに住んだことがあるんですよ。 住んだことがあるんですけれども、この辺り本当に当時18年前は治安が悪くですね、すぐにクイーンズの方に引っ越しましたね。はい、懐かしいです。よくぞついてすぐにこの辺りに住もうとしたよね。うん、はい、そんな感じでまただんだん地下に降りていくんですけれども、次に到着する駅が地下なのでね、地下に降りていきますが、この地下に降りていくその壁面、あ、今ベティちゃんが通り過ぎた壁面にもグラフィティアートが描かれておりまして、ベティちゃんの絵がさっきありましたね。この辺の絵もね、なんかその時々によってどんどん変わっていくから、なんか何ヶ月かに1回チェックしてみるのも楽しいもんですよね。まあ、こうやって記録に私は残せているので結構いいなと、このコーナーを個人的には気に入っております。あ、この今ガラス越しに外の景色を撮っているんですけれども私の後ろの方が反射して映っていて、めっちゃこっちに気づいてる様子でした。地下鉄の電車の中にはマスクのつけ方をね、鼻とか口が出ている状態でマスクをつけていても意味ないですよっていう啓蒙のポスターが貼られていました。ということで今日のお散歩はここまでです。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、いろいろね一段落した私です。残り今年あと、まあ、3ヶ月2ヶ月半ぐらいですけれども、私はちょっと YouTube 動画の撮影と編集に集中していきたいかなというふうに思っています。まあね、それ以外にもまあいろいろ入ってくるとは思うんですけれども、うん、ちょっと YouTube に力を入れていきたいなと思っているこの秋から冬でございます。ぜひねチェックしてみてください。あ、そうそう、冒頭でね、ダンスの先生で結構ルーティン的に同じような内容をやる人が多いっていう話をして、まあそれとはヤサマダンスシアターをやってることは違うんだよっていう話だったんですけれども、まあね、そのルーティン的に同じようなことを繰り返すのがダメだとは私は思ってないんですよ。やっぱりこう繰り返し繰り返し練習する必要があるので、日々のねダンスのその技術的なトレーニングとかに関しては特にこう繰り返し繰り返しやっていくことが大事だと思っているので、決してルーティン的にやっている先生方をディスっているわけではございませんのでご了承願います。私もねこう日々のコンテンポラリーダンスのその体を動かすエクササイズというものはこうルーティンがあります。うん、いつも練習するようなメニューが、いくつかあって、まあそれをどれかやるみたいな感じだったりします。あ、私の YouTube チャンネルの方でもダンスエクササイズとかエクササイズ動画なども投稿していますので、こうね秋で体を動かすのにもちょうど良い季節なので、よかったら一緒に体を動かす習慣つけてみてください。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.